万軍の主はこう言われる。見よ、日が昇る国からも日の沈む国からも私は我が民を救い出し、彼らを連れてきてエルサレムに住まわせる。こうして彼らは私の民となり、私は真実と正義に基づいて彼らの神となる。賛美します。賛美歌151番、151番をもって主を賛美します。お差し支えない方はお立ちください。10回を唱和します。10回は椅子の前のパンフ、ポケットにございますのでご覧ください。10回、我は
地の神主南部をエジプトの地その奴隷たる家より導きいらせしい者なり。何時我が顔の前に我のほか何者も神とすべからず、何時己のために何の偶像をも刻むべからず、何時の神主の名を乱れに口にあぬべからず、暗殺位置を覚えてこれを生とせよ。何時の父母を敬え、何時殺すなかれ、何時勧誘するなかれ、何時盗むなかれ、何時その隣に対して偽りの証を立つるなかれ、何時その隣の家をむさぶるなかれ。お座りください。祈りを捧げます。御在天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。あなたはこの世界を創造された
全知全能の方でいらっしゃいます。また同時に私たちをこよなく慈しみ守り導いてくださるお方です。今季節は一年で最も暑く厳しい季節ですが、今朝もあなたに呼び集められ礼拝を捧げることのできる幸いを感謝します。私たちはあなたから実に多くの恵みをいただいております。心を静めて思い返すとき、それらの一つ一つが思い出されますけど、日常にあってはすぐにそれらを忘れ、目の前の不平やら不満やら不安にばかり心を奪われ、その結果些細なことに恐れ、些細なことに怒り、些細なことで人を傷つけてしまいました。誠にお恥ずかしく、こうしてあなたの御前にあることに身の細る思いがいたしますけど、あなたは私たちがこのようなものであることをよくご存知です。いや、そのような私たちであるからこそ、あなたの御子イエス・キリストを救い主として私たちに送ってくださいました。あなたの憐れみの深さ、恵みの大きさを覚え感謝いたします。どうぞ今からの礼拝を祝し、最後までお守りください。このひとときが聖霊との豊かな交わりの時となりますように、そして新しい一週間を歩む希望と勇気をお与えください。今全国で持たれている主の日の礼拝を祝してください。これから御言葉の解き明かしをされます松原先生を聖霊によって力づけてください。聞く私たちの耳を開き、心を広げてください。尊き救い主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。賛美いたします。賛美歌443番、443番をもって主を賛美いたします。 聖書を朗読します。2箇所読みます。はじめに旧約聖書詩編第27編の4節を朗読します。旧約聖書857ページです。詩編第27編4節。一つのことを主に願い、それだけを求めよう。命のある限り主の家に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えることを。次に新約聖書ルカによる福音書10章の38節から42節までを朗読します。新約聖書127ページです。ルカによる福音書第10章38節から。一行が歩いていくうち、イエスはある村にお入りになった。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。マルタはいろいろのもてなしのためせわしく立ち働いていたが、そばに近寄って言った。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何とも大思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。使徒信条をもって私たちの信仰を告白します。使徒信条はもう椅子の前のポケットにございます。使徒信条。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により宿り、乙女マリアより生まれ、ポントオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いりきたりて、 生けるものと死ねるものとを裁きたまわる。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
今日指揮者に読んでいただきましたルカによる福音書の10章の38節からマルタとマリアの姉妹の話が出てまいります。でこの10章の少し前9章のところに主イエスキリストがいよいよエルサレムに行く決意を固めたということが出てきました。ですから今日のところはそのエルサレムへ向かう旅の途中の出来事ということになります。今日の聖書の箇所のもう少し後ろの方行きますとガリラヤとサマリアの間の地方を通り抜けたという言葉がありますから、おそらくこのマルタとマリアの住んでいたところはまだガリラヤの近くであったのかもしれません。他の福音書と比べてみますとルカによる福音書はそのガリラヤ地方からエルサレムまでのその旅の出来事が多く記されております。奇跡も記されておりますしイエス・キリストの教えも数多く記されています。ルカによる福音書がイエス・キリストのエルサレムに向かう旅をどれほど大切に思っているか、そのことがその長さにも表れているかと思います。今日出てきましたマルタとマリアというのはヨハネによる福音書にも出てまいります。ヨハネによる福音書を見てみますとこの二人の姉妹が住んでいたのはベタニアだと書いてあります。ベタニアというのはエルサレムの町の近くということになり、このルカによる福音書と少し場所が違うように思います。まあ、そういうところも少し不思議なところなのですけれども、この2人の姉妹の名前マルタとマリアという名前が紹介されているということも珍しいことであります。全く出てこないというわけではありませんけれども、名前が記されているということは、まあ、あまり多くありません。特別の働きをした人か、あるいは多くのキリスト者に名前を覚えられていたかというような人たちが名前を紹介されています。例えばマルコによる文書ではアレクサンドロとルコスの父シモンという名前が出てきます。でこのシモンというのは他には名前は出てきません。アレクサンドロとルコスというのはローマの信徒への手紙の中に出てきますので、ひょっとすると同じ人物かもしれません。そうするとこのアレクサンドロとルポスというのはローマの教会で知られていた。そうするとその父親であるシモンがイエス・キリストに代わって十字架を担いだということもローマの教会の中で知れ渡っていたのかもしれません。そうするとマルコによる福音書の中にシモンという名前が出てくるのも、まあ、納得ができるところであります。まあ、こういう例は非常に珍しい例であって、ほとんどはある人がとか、ある女性がとか、ある男がという言い方が出てくるだけで、名前はほとんど出てきません。で、そのようなことを考えてみますと、マルタとマリアという名前がわざわざ紹介されているということは、おそらくキリスト教会の中ではよく知られていたのではないかと思います。ヨハネによる福音書ではマリアがイエス・キリストの頭に香油を注いだという形で出てきます。あるいはマルタとマリアの兄弟にラザロという人物がいて、 このラザロをよみがえらせたということもヨハネによる福音書に出てきます。しかし先ほども申し上げましたように、このマルタとマリアの姉妹がいたのはヨハネによる福音書であればベタニアというところであります。そのことを考えてみますと、ルカによる福音書のエルサレムへ向かう旅の途中でマルタとマリアの家に入ったということは矛盾しているように思います。先ほども言いましたように、マルタとマリアという姉妹についてはよく知られていたので、おそらくこの出来事も多くの人たちが知っていたのかもしれません。まあ、ただ今日の出来事はルカによる福音書にしか出てきませんので、まあ、どこまで知れ渡っていたかは分かりませんけれども、名前がわざわざ紹介されるということは、まあ、そういうことを意味しているのではないかと思います。で、おそらくベタニアという村を聞いたとしても、それがどこにあるのかということははっきりと分かっていなかったのかもしれません。ガリラヤ地方とかエルサレムというのであれば多くの人たちは知っていたかもしれませんけれども、ベタニアというほとんど名の知れないそういう村については、それがどこにあるのかということはよく分かっていなかったのではないかと思います。ですからルカによる福音書もベタニアという村は紹介しないで、ある村に差し掛かった時という言い方をしているのも、まあ、どこの村であったのかということは重要でないということだったのでしょう。確かに私たちも今日の聖書の箇所を読むときに、この出来事がベタニアであったのか、それとも別のところであったのか、さほど大きな違いはありません。大切なことは、このマルタとマリアの姉妹を通してイエス・キリストが語られたことであります。このマルタとマリアの話の少し前に、良いサマリア人の例えが主イエスによって語られました。よく学者たちは、この良いサマリア人の例えと、それから今日のマルタとマリアの話は、一対として、まあ、関係のあるものとしてよく説明することがあります。良いサマリア人の例えは、隣人愛ということについて教えている。で、それに対して、今日のマルタとマリアの話は、神を愛するということについての教えだ。まあ、そういうふうによく説明されるわけであります。まあ、そのように言われると、確かにそのように読めていきます。間違ってはいないだろうと思います。で、もう一つ大切なことは、その良いサマリア人の例えが語られる少し前に、イエス・キリストが弟子たちに語られたことであります。あなた方が今見ている目は幸いだ。多くの王や預言者たちがあなた方が見ていることを見ようとしたが見ることができなかった。聞こうとしたが聞くことができなかった。まあ、そういうふうに語られたということが記されております。まあ、この言葉については前にも少し説明をいたしました。すべての人々を救おうとする神様のご計画が着々と進んでいる。イエス・キリストが使わされた。そのことによってその救いの時は近づいている。そういう神様のご計画ということを考えた時に、イエス・キリストの出現はまさに神様の歴史の中の大きな転換点、クライマックスと言っても良いほどの出来事だということであります。もう一つは、その神様のご計画のために使わされたイエス・キリストが 今目の前におられるということであります。イエス・キリストが言われた多くの王や預言者たちが見ようとしたが見ることができなかったというのは、神様が約束されていた救い主を今までの信仰者たちは見たいと願っていたけれども、ついに見ることはできなかった。しかし今あなた方は直接その目で私を見ている、救い主を見ている。そのことの重要性をイエス・キリストは教えているわけであります。で、このことを考えてみますと、イエス・キリストがマリアについて、彼女は良いことをしたというふうに語っているのは、 まさに多くの人々が見たいと思っていながら見ることができなかった。その出来事をマリアは今見ているのだ。このことはとても大切なことだ。それを妨げてはならないのだとマルタに教えている、まあ、そういう話ということになるわけであります。改めてマルタとマリアのこの2人の家ということについて考えていきたいと思います。イエス・キリストがマルタに招かれて家の中に入っていったという出来事ですけれども、おそらくイエス・キリストは弟子たちと一緒に旅をしておりました。ひょっとすると先に72人を使わしたという話がありますので、そういう72人の弟子たちもいたかもしれませんし、杉越の祭りを目指して旅をしておりますので、途中から一緒になる人々も多くいたのではないかと思います。まあ、その全ての人々をマルタが迎え入れたかどうかまでは分かりませんけれども、イエス・キリストを迎え入れたというのは、おそらくイエス・キリストだけではなくて、イエス・キリストを取り巻く多くの人々も一緒に招いたということではないかと思います。ですからマルタがもてなそうとしててんとこまいになっているという様子も私たちは想像できるわけであります。このマルタがイエス・キリストを迎え入れたということ自体が少し不思議なことです。当時の習慣としては、女性が男の人を家に招くということはありえません。もしその家に男の人がいれば、男の人が客を招くということがあります。旅人を招きもてなすということは旧約聖書の時代からとても大切にされてきました。今日朝の教会学校の礼拝の中で、アブラハムがソドムの町のために取りなしの祈りをした。神様に、50人の正しい者がいたらそれでもソドムの町を滅ぼしますかという、まあ、交渉をしたという話がありました。このアブラハムの神の使いに対する交渉の始まりは、アブラハムが外を見ていると見知らぬ人2人が通り過ぎようとしている。それを見てアブラハムは呼び止めた。どうぞ中に入って休んでください。水を一杯でも飲んで体を休めて、それから改めて出発してください。まあ、こういうふうに言ったのではないかと思います。で、こういうふうに旅人をもてなすということは大切なことでした。暑い土地でありますし、暑い気候であります、まあ、ですからそういう旅人をもてなすということは相手の命に関わることでもあったわけであります。昔イスラエルを旅行した時にヨルダンという国に行きました。でヨルダンの国に行った時に、まあ、大型のバスで、移動していたわけですけども、まあ、エンジンがもう焼けつきそうになったので、まあ、ここで休憩しましょうと言って休憩に入りました。すると近くのヨルダン人の家族が、どうぞ私たちの家に入ってくださいと声をかけてきました。もちろん声をかけてきたのは男の人です。でありがとうございますと言って、まあ、少し休ませていただきましょうと言って、まあ、その家の外庭の方に、ベランダの方に、座らせていただいたわけですけども、その時に、まあ、水を私たちにコップ一杯ずつ配ってくださいました。でこういうふうに旅人をもてなすということは、今のアラブの人でもとても大切にしていることであり、これは旧約聖書以来の人々の大切な務めと考えられてきました。ですからマルタがイエス・キリストを迎え入れたというのは、まあ、旅人を迎え入れるということからすると当たり前のことのようですけれども、しかし女性が男の人を迎え入れるということはほとんど考えられないことであります。となるとおそらくこの家には女性しかいなかった。そしておそらくマルタとマリアの姉妹のうち、マルタの方が姉であり、マリアが妹であろうというふうに、まあ、想像されるわけであります。でマルタは家の主人として イエス・キリストと他の人々を招き入れ、そして招き入れた以上、その責任を果たすためにもてなしをしたということであります。多くの人々のために水を用意したり、あるいは体を拭くものを用意したり、いろいろなことがあったでしょう。でしかし忙しく立ち回っているそのマルタと比べて、妹のマリアはイエス・キリストの足元に座ってその話を聞いているだけでありました。何気なく書かれていますけれども、教える人の足元に座るということは、これは弟子の特権でありました。女性が教える人の足元に座るということは、これもおよそ考えられないことであります。ひょっとするとそういうことを見たマルタがカッとなってイエス・キリストに不満をぶちまけたのかもしれません。私一人にもてなしをさせて、妹のマリアは何もしないであなたのそばに座ったままです、それを見てあなたは何も大物にならないのですか、というふうにきつく言うのも、おそらくそういうマリアを見てカッとした、そういう勢いから出た言葉ではないかと思います。その怒るマルタに対してシュエスは、マルタマルタ、あなたはあまりにもあれこれと思い煩い、そして大切なことを忘れているというふうに語りかけます。マルタマルタと二度呼びかける、これもあまり重要なことのように思えないかもしれませんけれども、聖書の中では相手の名前を二度呼ぶということは、特別の親愛を込めた言い方、あるいは悲しみを込めた言い方の時によく使われます。今日のマルタの時も愛情を込めた呼びかけとして、マルタマルタと二度呼びかけたのでしょう。ずっと後になりますと、最後の晩餐の時にシュエス・キリストはシモン・ペトロに呼びかけます。シモン、シモン、サタンはあなた方のために罠を仕掛けることを願い出て許された、しかしあなたの信仰がなくならないようにと私は祈っている、そういうふうに語ったということが同じルカによる福音書の中に出てまいります。でこの時もペトロに対してシモン、シモンと二度呼びかけるのは、ペトロを心配するイエス・キリストの心の表れであろうと思います。あるいは大きな悲しみを持って語るときには、例えばエルサレムに対して同じように、ああエルサレム、エルサレム、私は何度お前を私のもとに集めようとしたことだろうか、というふうに嘆いている場面もあります。激しい感情の表れとして相手の名前を二度呼ぶということがよくあるわけであります。今日のマルタマルタという呼びかけも、単に呼びかけたというのではなくて、マルタに対する愛情深い呼びかけとしてここに記されているということでしょう。決してマルタを叱るつもりはありません。お前はダメだというふうに言おうとしているわけでもありません。これだけのもてなしをよくしてくれたという感謝の気持ちは当然そこにあったに違いありません。しかしそれでも主イエスキリストはもっと大切なことがあるということをマルタに教えたかったのです。その上で、あなたの妹マリアはその最も大切なことをしているのだ、マリアを責めてはいけない、マリアから最も大切なことを取り上げてはいけない、そういうふうに優しく諭しているのが今日の物語であります。私たちはこういうふうにマルタとマリアの話を聞くときに、どうかするとイエス・キリストはマルタを叱っている、マリアだけ愛情深く接している、そういうふうに受け取ってしまうかもしれません。しかしそうではなくて、マルタのしているもてなしということも、マリアのしているただイエス・キリストの言葉に聞き入っているということも、どちらも大切だけれども、今この時はイエス・キリストの言葉を聞くことが大切なのだ。先ほども申し上げましたように、神様が全ての人々を救うそのご計画が今目の前を通り過ぎようとしている、今目の前に起こりつつある、 今それを見ているのだ。使わされたメシアを今目の前にして、その言葉を聞くチャンスが与えられている。そのチャンスを逃してはいけないのだと言いたいわけであります。しばしばこういう比較があると、マルタがダメでマリアが偉かったという話にすぐなってしまうかもしれません。そうではなくて、どちらも大切ではあります。ですけれども、今ということを考えたときに、イエス・キリストの言葉を聞くということの大切さをしっかり心に留めておきなさい。それを主イエス・キリストは言いたかったのであり、またルカによる福音書もこの福音書を読む私たちに言いたかったのであります。おとといの金曜日、金曜読書会という集会がありました、まあ、その時たまたま高等息子の例えが、その本の中で紹介されていて、まあ、それをめぐっての話も少し、広がっていきました。この放蕩息子の例えというふうに言いますと、まあ、ある人に、まあ、これも例えですから実際あった話ではないんですけども、ある人に、2人の男の子がいた。でそのうちの弟の方は親から、自分が受けるだけのお金を先にもらって、そして放蕩に身を持ち崩してしまう。帰ってきた時に雇い人の一人にしてくださいというふうに願い出ようとしたその弟に対して、父親が駆け寄って、お帰りなさいと、まあ、そういう呼びかけをする。でその話はそこで終わりではなくて、その後に長男がそれを見て拗ねたという話が続くわけであります。まあ、それを様子を見て拗ねる兄の気持ちもよくわかります。自分はこれだけお父さんに尽くしたのに、自分のためにはお父さんは何もしてくれなかった。財産を食い潰してしまった弟が帰ってきた途端にまた温かく迎える。自分に対する態度と弟に対する態度はえらい違いだというふうに、まあ、拗ねたとしても不思議ではないでしょうし、あ、長男かわいそうだなと、まあ、私も長男なのでついつい長男の方に肩入れしてしまうわけですけども、まあ、そういうふうについ思ってしまう。でもこの放蕩息子の例えも、弟がいい思いをしたとか良かったというのではなくて、また反対に長男が悪い、意地悪いということを言おうとしているのでもありません。父親が帰ってきた弟息子に対して語りかけた言葉、そして長男に語りかけた言葉、それぞれ違いますけれども、とても愛情深い言葉だということをしっかり見ておく必要があります。この放蕩息子の例えの前に、失われた銀貨の例えや、それから有名な失われた羊の例えがあります。ルカによる福音書とマタによる福音書に両方にこの失われた羊の例えが出てきますけれども、特にルカによる福音書の例えは、なぜイエス・キリストがこのいなくなった羊の話を始めたかという、その状況が説明されています。これはルカによる福音書の特徴です。イエス・キリストがある家で罪人とみなされている人々、朝鮮人とみなされている人々と一緒に食事をしていたとき、それを見ていた律法学者やファリサイ派が、ああ、あの男は罪人と一緒に食事をしていると陰口を叩いたというところから、この話は始まっていきます。ここに出てくる罪人というのは、必ずしも暴力を振るったとか人のものを盗んだということではなくて、まあ、宗教的な罪、まあ、聖書にはいろいろ宗教的な戒めがあります。それをきちんと守れないという人もいるわけです。でそういう人はしばしば罪人とみなされるということがありました。朝鮮人というのは税金を集める人ですけども、これは異邦人の手先となって味方であるはずのユダヤ人からお金を取り上げていく、しかも私腹を肥やしているということから、まあ、しばしば朝鮮人は嫌われておりました。でそういう朝鮮人や罪人と一緒に食事をしている、一緒に食事をするということは、その汚れた人々の汚れが身に帯びるから、 一緒に食事をしてはいけないというのが律法学者やファリサイ派の人々の考え方でした。でそういう人々に対して話されたのが失われた羊の例えであります。迷わないでいる99匹を残して迷っている羊を探しに出かけていく羊飼いの話であります。そして見つけたらその羊を肩に担いで、そして隣近所に喜んでください、いなくなった羊が見つかりましたからと、その喜びを多くの人々に話しかけるわけであります。まあ、羊を肩にかけるというのも、これはマタイによる福音書にはなくて、ルカによる福音書にだけ出てきます。肩に乗っけて帰ってくるということから、まあ、この羊は子羊だったんだなというふうに、まあ、すぐ想像できるわけであります。いかに羊飼いがこの子羊を大切にしていたか、どんなに一生懸命探し回って、そしてついに見つけたか、その喜びはいかに大きかったかということが、まあ、その一言によく表れているのではないかと思います。そして主イエスキリストがこの例えを終えるときに、この見つかった羊のように悔い改める罪人や罪人があるならば天に大きな喜びがある、迷わない99匹よりも迷った1匹を見つけた時が一番大きな喜びだというふうに、正しい人が正しい人のままでいることももちろん大切ですけれども、罪人とみなされている人たちが悔い改めて神のもとに帰ってくることを神は何よりも望んでいるということを教えているわけであります。法と息子の例えもそれであります。法との限りを尽くして帰ってきたみすぼらしい弟息子、温かく迎え、しかも遠くにいた時に走り寄って両手でしっかりと抱き止める、まあ、そういう父親の美しい姿、まさにそれは神様が私たちを救ってくださる姿そのものだと言ってよく語られることであります。しかしこの話には続きがあるということは先ほど申した通りであります。それを見ていた長男が拗ねてしまう。私はこれだけ一生懸命働いたのに、私のためには何にもしてくれなかった、まあ、そういうふうに言って拗ねる長男を今度は父親が迎えに行くわけであります。私の持っているものは全てあなたのものだ、あなたの弟が死んでいたのに生きて帰ってきたのだ、これほど大きな喜びはないだろうと呼びかけるわけであります。この長男に対する父親の言葉もとても愛情にあふれた言葉ではないでしょうか。この長男の姿は先ほどの見失った子羊の例えの始まりにあった律法学者やファリサイ派と似ているというふうに言えるのではないでしょうか。自分たちはいつも正しく生活していた、いつも神様の戒めに従って生活をしていたという自信が律法学者やファリサイ派の人々にありました。それと同じようにして子と息子の中に出てくる長男は、私はいつもお父さんの言うことを聞いていた、しかし私には何にもしてくれなかったという拗ねる気持ち、ファリサイ派の人々が罪人と一緒に食事をしているイエス・キリストを見て、あたかも長男が父親に拗ねているかのようにして、あれは罪人と一緒に食事をしているというふうに言い始めた。イエス・キリストは、律法学者やファリサイ派の人々は間違っているということを言いたかっただけではありません。間違っているというだけではなくて、もし罪人が悔い改めたならば神様がとても大きく喜んでいるということをあなた方は知ってほしい、あなた方の喜びそのものなのだ、あなた方も一緒に喜んでほしいという喜びへと向かわせる招きの言葉なのであります。私たちは子と息子と長男とよく比較しようとします。でどちらがいいか悪いかということをすぐ考えますけども、どちらがいいか悪いかの話を主イエス・キリストはしているのではありません。どちらの立場もあり、しかし神様は両方に目を向けて、両方に対してそれぞれ必要なことをしているということを私たちは見ておかなければなりません。 同じように今日のマルタとマリアについてもマリアを褒めてマルタをダメだと言ってるのではないのです。そうではなくてマルタはよくやっている、隣人を愛するということをまさに実行している。イエス・キリストはそのことをしっかりと認めておられます。そのことの大切さを思いつつ、しかし主イエスは今この時はあなた方のために使わされたこの私の言葉を聞きなさい、その大切なことをマリアがしている。何もしていない、怠けているように見えるかもしれない、しかし神の言葉を聞くということはそれほどに大切なことなのだ、それを奪ってはいけないと悟しているわけであります。私たちも教会の中でしばしば同じような思いをするのではないでしょうか。同じように神様に愛されている、救われていると言いながら、しかしどうかするとお互いに見比べてしまうという失敗があります。で、これはいつも私たちが心に気をつけておかなければならないことでしょう。自分自身がそうするとは限りません。第三者がそういうふうにしている場合もあります。使徒パウロもコリントの教会にそういう警告をしております。私はパウロにつく、私はアポロにつく、私はペトロにつく、そういうふうに言って派閥争いが起こったということを使徒パウロは指摘しております。しかしパウロにしてもアポロにしてもペトロにしても神様から与えられた仕事をそれぞれ忠実に行っているに過ぎない、そしてその働きを用いてくださるのは神様なのだということをパウロは語りました。比較してどちらが良いか悪いかの話ではなくて、神様はその人その人をそれにふさわしく奉仕の場を与え、また働きの場を与え、またその人の存在そのものの意味を私たちに語りかけているわけであります。比較することではなくて神様の恵みの豊かさを見て、神様の恵みがいかに豊かであるかを改めて私たちは知り、そしてお互いに喜び合うことこそ神様の喜ぶことであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの恵みと導きにより週の初めの日に私たちを教会に集め礼拝を捧げることをお許しくださり、心から感謝いたします。マルタとマリアの話はあまりにも有名です。どうかするとマリアのしていることがダメであるかのように受け取ってしまいます。しかしそうではなくて、隣人を愛するという技を忠実に行っており、そしてごちどなくその働きをしていたということを主イエスキリストはきちんと見ておられます。それと同時に何もしないでいるかのようにイエスキリストの足元に座ってその言葉を聞いているマリアをも大切なことをしているということを改めて私たちに教えてくださいました。私たちも教会の中において社会においてさまざまな働きをしております。それは互いに比較をし、どちらが良いか悪いかを比べ合うことではありません。あなたが私たちそれぞれに与えてくださった賜物にふさわしく奉仕の場が与えられ、奉仕の機会を与えてくださっているにすぎません。それゆえにその場において奉仕をしたとしても、それは自分自身を誇ることではなく、そのような恵みを与えてくださったあなたを褒めたたることこそが私たちに求められていることです。どうぞ私たちがお互いに違う賜物を与えられていることを見て、あなたの恵みの豊かさを知り、そして互いに喜び合うことができますように、私たちの信仰をより確かなものとしてください。ここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにあり、どうぞその祝福を携えて家族のもとへ、友人のもとへ、また社会へと出かけて行き、その祝福を分け与えていくことができますように導いてください。そのために必要な言葉を与え、技をさせてください。どうか今日から始まります一週間の歩みが誠にあなたの御心にかなうものとなりますように、その中で与えられるあなたの恵みの一つ一つを感謝を持って数え、あなたを賛美していくことができますように、 私たちの生活を整えてください。またその生活の中で日々の生活の中で祈りを捧げ、次の日曜日にあなたの御前に出る備えを十分することができますように導いてください。病の中にありますものにどうぞ癒しの御手を述べてください。また悩み苦しみにあるものに力を注ぎ、どうぞその一つ一つの困難を乗り越えさせてくださいますよう心からお願いいたします。どうかこの地にあるすべての人々が誠にあなたの祝福を受けて、またその祝福に応える一人一人にしてくださいますようお願いいたします。どうぞ私たちの教会、私たち一人一人がそのために十分奉仕をすることができますように導いてください。この時全国で礼拝を捧げている諸教会の上にあなたの祝福が豊かにある、それぞれの場所においてあなたの福音を力強く述べ伝えていくことができますように導いてください。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌493番をもって主を賛美します。賛美歌493番です。お座りください。 献金と献身を捧げます。当番の方お願いいたします。取りなしの祈りを捧げます。祈りの終わりにこれらの祈りをイエス様が教えてくださった主の祈りとともにお捧げしますと申しますので、ともに主の祈りを祈りましょう。取りなしの祈り。天の父なる神様、あなたに賛美を捧げ、さらに豊かな御言葉をいただき感謝します。新たなる希望と勇気を持ってこの世界に出ていくことができますように。今私たちの世界は不条理なこと、理不尽なことに満ちています。大きくは戦争、内乱、抑圧が繰り返され、力の強い者が弱い者を押し潰すという理不尽が普通のことのようにまかり通っています。権力を持つ者の目を開けさせてください。私たちもそれらを見て判断するしっかりした目を持たせてください。日本は今日参議院選挙という国政を左右する 選挙があります。しっかりした目を持って投票することができますように。この日本が間違った道を歩みませんよう、お守りください。どうぞ私たちの教会の歩みをお守りください。日本キリスト教団の歩みをお守りください。教団も高齢化が進んでおります。高齢者がその高齢であることの恵みと喜びを覚え、安らかな日々を送ることができますように。体調の悪い人の健康が回復されますように。悩みを抱える者がその悩みを解決できますよう助けてください。これらの祈りを主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げします。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるのとく地にもなさしたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪も許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。正英25番をもって主を賛美します。その後祝福高僧をもって礼拝を終わります。高僧が始まりましたらお座りください。
願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてのものと共に限りなくあらんことを。アーメン。